恋人が欲しい時の30の言葉。その1、自分を好きになってくれる人は必ずいる。自分を好きになってくれる人なんていない。そんな考えではいけません。自分を好きになってくれる人なんていないと思うと心が卑屈になります。自分に自信をなくし、恋の勇気も行動力もなくなるでしょう。自分を好きになってくれる人なんていないとは考えたくても考えてはいけません。考えそうになれば別のことをして気を紛らわせることです。ネガティブに考えるのは自分の可能性を殺すことでもあります。つまらない考え方で貴重な恋愛の可能性を捨てないことです。ではどう考えればいいのか。自分を好きになってくれる人は必ずいると考えるのです。世界には今およそ80億人がいます。それぞれの人はユニークですから、人の好みも80億種類です。これだけたくさんの人がいれば、あなたと会う人は必ずいます。一人や二人ではなく大勢いるでしょう。たまたままだ出会っていないだけです。あなたがどんな人であろうと好きになってくれる人は必ずいます。自分を好きになってくれる人は必ずいると考えて恋する勇気や自信を持ちましょう。ポジティブに考えるのは自分の可能性を広げることでもあります。早く出会った人が運命の人とは限りません。出会いが遅くてもその人が運命の人である可能性は十分あります。より良い未来を作るのは今のあなた次第です。まず考え方から変えれば結果は後からやってきます。自分を好きになってくれる人は必ずいると信じる。恋人が欲しい時の30の言葉。その2。いつでもデートができる準備をしておかなければいけない。いつでもデートができる準備ができていますか？デートの準備はデートの日だけするものとは限りません。デートの日でなくてもデートの準備をしておきましょう。突然デートに誘われるかもしれないからです。今日突然誰かにデートを誘われる可能性もゼロではありません。ありえないと思うかもしれませんが、それはわかりません。人生にはありえない出来事が起こります。突然デートに誘われた時、今は無理、準備できていないと断ると貴重なチャンスを逃します。いつ誘われても動けるように、いつでもデートができる準備をしておかなければいけません。完璧な準備である必要はなく、最低限の準備ができていれば十分です。もちろん逆にあなたがデートに誘ってもいいのです。いつでもデートができる準備をしておけば、いつでもデートに誘えます。デートができる準備をしておけば、心に余裕が生まれ誘いやすくなります。今がベストタイミングと思った時、もしよかったら今から食べに行きませんかと誘えます。チャンスとは往々にして一瞬です。フットワークが軽ければ一瞬のチャンスもつかめます。いつでもデートができる準備をしておきましょう。恋人が欲しいならそのくらいの準備はして当然です。常にデートができる準備をしておけば、いつ誘ってもいつ誘われても OK です。いつでもデートができる準備をしておく。恋人が欲しい時の30の言葉。その3。恋愛は楽しんだ者の勝ち。告白して振られたから失敗というわけではありません。両思いになれない恋愛は全て失敗というわけでもありません。ここに誤解があります。たとえ振られてもその出来事を楽しめれば OK です。計画を立てたこと、一生懸命になったこと、勇気を出したこと。全てを前向きに楽しめたなら成功と考えてください。逆に告白が成功して恋人関係になったから成功とも限りません。うまく付き合えたとしても、恋人との関係を楽しめていないなら失敗です。恋愛は結果が全てという成果主義とは違います。多くの人が結果ばかりに着目しますが、結果はあくまで恋愛の一部に過ぎません。もちろん結果も大切ですが、それ以上に大切なのは自分の心が楽しんでいるかどうかです。恋愛の成否は自分の心が楽しんでいるかどうかで決まります。楽しんでいなければどんな結果でも失敗です。楽しんでさえいればどんな結果でも成功です。周りの環境はコントロールできる範囲が限られていますが、自分の心の状態は自由にコントロールできます。今の恋愛をとにかく楽しみましょう。周りが何と言おうと気にする必要はありません。自分の恋愛の成功と失敗は自分の心が決めることです。嬉しいことや楽しいことだけでなく、照れることも悩むことも恋愛のすべてを楽しみましょう。楽しむことさえできれば恋愛が成功していると言えます。恋愛は楽しんだものの勝ちなのです。とにかく恋愛を楽しむ。恋人が欲しい時の30の言葉。その4。恋は何秒でできるのか。恋愛感情は面白い。時間をかけて好きになることもあれば、一瞬で好きになることもあります。出会った瞬間にときめきを感じ、恋心が湧き上がる出来事。それは一目惚れです。相手を見た瞬間、体中に電気がほとばしるような感覚を体験して心拍数が上がります。体中からじんわり汗がにじみ出て、呼吸も荒くなります。まだ話してもいないのに好きという感情でいっぱいになり、恋に落ちてしまうのです。不思議な出来事ですが、経験のある人も多いのではないでしょうか。そんな一目惚れに関する興味深い研究があります。一目惚れをするまでの時間についての研究です。 最新の研究によると、一目惚れにかかる時間は、なんと平均 0.3 秒。まず、目から情報が入り、視覚野を通ります。次に、相手の容姿が自分の好みであるかどうかを脳の各部分で処理されます。最終的に好みと判断して、好きという感情が湧くまでにかかる時間が平均 0.3 秒とのことです。1秒もあれば、十分な時間があると言えるでしょう。恋は一瞬でできると言いますが、科学的にも証明されている話です。恋をするのに時間は必要ありません。恋は 0.3 秒でできるのです。恋は 0.3 秒でできると考える。恋人が欲しい時の30の言葉。その後、素直にならなければ恋愛もうまくいかない。素直であるかどうかが恋愛の行方を左右する。これは大げさな話ではありません。素直ではない人は恋愛がうまくいきません。例えば相手から親切にされた状況があるとします。何か裏がありそうだねと疑えば感じが悪いでしょう。今日はおしゃれだねと褒められた状況があるとします。いつもはおしゃれではないという意味ですかと言い返せば、せっかく褒めた相手をがっかりさせるでしょう。素直に喜ばずネガティブな返事になっています。素直に返事をするのではつまらないと思っているのかもしれません。意地を張って主張を貫こうとしていることもあるでしょう。しかし素直を忘れると気持ちのやり取りがスムーズにできなくなります。物事が複雑になるため人間関係もこじれます。当然のことながらうまくいく恋愛もうまくいかなくなるのです。意地を張ったところで何の役にも立ちません。素直になりましょう。言葉も態度もストレートに表現したり受け止めたりすることです。優しくされたり褒められたりしたときは素直に喜ぶのが一番。素直にありがとう、嬉しいと言えばいいのです。好きな気持ちも素直に表現しましょう。好意は飾り気のない言葉で表現する方が相手の心に響きます。楽しいことや嬉しいことがあれば素直に感情を表現する方がいい。コミュニケーションがスムーズになり人間関係もすっきりします。何より素直になるとあなたの印象がパッと明るくなります。話しかけやすくて接しやすくなり、あなたとの居心地が良くなるでしょう。心を入れ替えるつもりで今から素直を心がければすぐ実現できますね。すでに素直を心がけていると思っているならもう一歩踏み込んだ素直を心がけましょう。素直になるだけで今までうまくいかなかったことがどんどんうまくいき始めるでしょう。意地を張らず言葉も態度も素直になる。恋人が欲しい時の30の言葉。その6。一人旅ができる人は潜在的に強い恋愛能力が備わっている。一人旅をしたことはありますか？もし、あるなら、おめでとうございます。あなたは潜在的に強い恋愛能力が備わっています。まさか、と思うかもしれませんが、一人旅ができる事実がそれを証明しています。一人旅と恋愛は無関係に思えるかもしれませんが、実は多くの共通点があります。例えば、未知の世界に冒険する度胸があること。自分の意思で行動する力があること。入念な準備や計画性が必要であること。すべて自己責任という覚悟が備わっていること。想定外が起こった時、臨機応変に対応する力があること。どれも一人旅では欠かせない要素ですが、恋愛でも同じです。恋愛も未知の世界への冒険です。自分の意思で行動する力があってこそ、恋愛を始めることができます。好きな人へのアプローチには入念な準備や計画性も必要です。恋愛のトラブルがあった時も全て自己責任という覚悟がなければいけません。想定外が起こった時、相手の様子を見ながら臨機応変に対応する力も必要です。自分は恋愛に向いていないと思っているならきっと誤解です。自分の潜在的な可能性に気づいてください。一人旅をしたことがあるなら潜在的に強い恋愛能力が備わっています。旅に向かう方向が土地か人かの違いに過ぎません。一人旅に向かう調子で人に向かえば恋愛もうまくいくはずです。一人旅をしたことがあるなら自分の潜在的な恋愛能力に気づく。恋人が欲しい時の30の言葉。その7。恋のチャンスは貯金できない。恋のチャンスはある時突然やってきます。話しかけるチャンス、笑わせるチャンス、デートに誘うチャンス、プレゼントを渡すチャンス、相手の体に触れるチャンス。急にチャンスが目の前に現れた時どうするかです。今行動した方がいいかな、恥ずかしいから後回しでもいいかな、もっといいタイミングがあるかな。迷ってもたもたしているとチャンスはすぐ消えてなくなります。チャンスを貯金できるならいいのです。貯金箱に貯めて必要な時に使うなら今すぐチャンスを使う必要はないでしょう。しかし恋のチャンスは貯金できるものではありません。その馬鹿切りのものです。突然現れすぐ消えてなくなります。一かけらも貯金できない。大切なことはチャンスがあればきちんと生かしていくことです。貯金できないのですから今すぐ使っていくことです。消えてなくなってからでは遅い。そのチャンスはもう二度とないかもしれません。チャンスも一期一会です。せっかくチャンスがあっても生かさないなら意味がありません。貴重な巡り合わせをうまく活用できれば恋の進展を加速させることができます。 恋のチャンスがあれば、もたもたせず、さっと、つかみ取りに行く。恋人が欲しい時の30の言葉。その8。目と目が合えば話をしていなくても話をしたようなもの。好きな人と目と目が合う瞬間を大切にしてください。目と目が合うだけでいいのです。今日は一言も会話していないと思っても目と目が合ったならコミュニケーションの一つにカウントしていい。会話をしていないならコミュニケーションのうちには入らないと考えるかもしれません。いいえ、誤解です。目と目が合うだけでも立派なコミュニケーションです。目と目が合った瞬間、言葉はなくても次のような意思疎通を交わしています。おはよう。目と目が合ったね。私はここにいるよ。あなたはそこにいるのだね。今日も元気そうだね。少なくともこれだけのメッセージをお互いに一瞬で伝え合っています。それぞれは小さなメッセージではありますが、人間関係の大切な意思疎通であることに変わりありません。これだけの意思疎通ができているのですから、十分コミュニケーションと考えていいでしょう。好きな人と目と目が合う瞬間を大切にしてください。話しかける余裕はなくても、目と目を合わすくらいならできるはずです。目と目が合った瞬間、微笑んだり、軽く会釈したりすると、ますます印象が良くなるでしょう。目だけで会話ができるのも、人間の素晴らしい能力です。目と目が合えば、話をしていなくても、話をしたようなものなのです。言葉で会話できなければ、せめて、目だけでも合わせておきたいと考える。恋人が欲しい時の30の言葉。その9。プレゼントは、恋人ができる前に買ってもいい。恋人がいなくても先にプレゼントを買ってしまいましょう。プレゼントは恋人ができてから買うものと思っていませんか？確かにそういう状況もありますが、あくまで考え方の一つに過ぎません。固定観念をなくしましょう。プレゼントを買うのに正しい順番はありません。プレゼントは恋人ができる前に買ってもいいのです。プレゼントを買ったところで渡す相手がいない。意味がないと思うかもしれませんが、誤解です。先にプレゼントを買っておくと恋人ができる可能性が高くなります。せっかくお金を払ったのだから無駄にしてはいけない。お金を大事にする気持ちに火がつき、有意義に使おうとするモチベーションが高まるでしょう。自腹で航空券を買うと旅行を楽しもうという意識が高まり、いつもより勇気と行動力が出ますが、その状況と同じです。自腹でプレゼントを買うと恋人を作ろうという意識が高まり、いつもより勇気と行動力が出ます。つまり、プレゼントは潜在的な行動意欲を促す働きがあるのです。プレゼントがあると声をかける勇気が出やすくなります。いざという時、さっとプレゼントを渡せる余裕があるからです。プレゼントをあげるような人を探そうという気持ちが強くなり、恋を求める力が出やすくなるでしょう。プレゼントがあなたに恋の勇気と行動力を与えます。そして、いつか本当に恋人ができるのです。恋人が今いなくても先にプレゼントを買ってしまう。恋人が欲しい時の30の言葉。その10。あなたはイエスのサインを見落としている。恋愛は恥ずかしい。そのため恋愛ではストレートなアプローチより回りくどいアプローチの方が目立ちます。あなたはイエスのサインを見落としています。相手はイエスのサインを出しているのですが、肝心のあなたはそれに気づいていません。気づかないうちに相手を何度もがっかりさせています。例えば、プライベートで出会った異性があなたに連絡先を伝えてきました。教えてほしいとお願いしたわけでもないのに、相手からわざわざ教えてきた状況です。これは連絡してもいいですよというサインです。連絡を取りたくない相手なら、プライベートな連絡先は教えません。連絡先を教えてもらえたなら、恋愛の可能性があると考えていいでしょう。異性からプライベートな電話がかかってきたなら、一緒に出かけませんかというサインです。少なくともあなたと関わりたくないなら、電話をかけたりはしません。食事や映画に誘ってほしいというメッセージが隠されています。会話をしばらく楽しみ、雰囲気が盛り上がってから誘うと、すんなり OK がもらえるはずです。相手と接するとき、ぼーっとしないことです。相手は乗り気になっていないと思い込んでいると、いつの間にか多くのチャンスを逃します。言葉の裏に隠れたイエスのサインに気づくことです。相手は回りくどいアプローチを通して、たくさんのイエスを発信しています。アンテナを張って、相手の行動すべてから、たくさんのイエスのサインを読み取ってください。相手からのイエスのサインに気づき、さっと行動に移す。恋人が欲しい時の30の言葉。その11。恋をしている、していないの判断基準とは？恋をしている、していないの判断基準はどこにあるのでしょうか？恋の判断基準は曖昧に思えますが、実際は明確です。それは、あなたの心にあるのです。あなたが恋をしている、と思えば恋になります。恋をしていない、と思えば恋になりません。誰かに決めてもらうことではなく、自分が決めること。つまり、恋の判断基準は常に自分の心にあるのです。恋をしていない、と考える癖がついていませんか？ときめきを感じる異性がいるにもかかわらず、恋をしていない、と思い込んでいると永遠に恋ができません。気になる人がいるなら、まず素直に恋をしている、と思うことです。気になる人がいるのは好きになり始めている状態です。すでに恋の第一段階が始まっています。 まず、恋をしているという自覚がないと、恋はあっても始まりません。もっと気楽に考えましょう。相手は誰でも構いません。たとえ手の届かない人であっても自由に恋心を抱くことができます。心はあなたのものです。誰もあなたの心を邪魔できません。恋をしているかどうかは自分の判断で決めることができます。あなたが今すぐ恋をしていると思えば今から恋が始まるのです。恋をしているという自覚をきちんと持つ。恋人が欲しい時の30の言葉。その12。パーソナルスペースの特性を生かした親しみの確認方法とは、人はそれぞれ心理的な縄張りの空間を持っています。これをパーソナルスペースと呼びます。パーソナルスペースに他人が侵入すると抵抗感が出てきます。それ以上は近づかないでほしいという落ち着かない気持ちです。パーソナルスペースの面白いところは対人関係によって大きく変化する特徴です。親しくない相手ほどパーソナルスペースは広くなり、逆に親しい相手ほど狭くなります。例えば初対面の相手とはお互いに少し離れて話さないと違和感があります。一方、恋人とは肌が触れそうなほど近づいても抵抗感がありません。相手と親しくなればなるほどパーソナルスペースも狭くなります。恋人のように親しくなると最終的にゼロになるのです。さて、このパーソナルスペースの特性を活かせば相手があなたにどれだけ親しみを感じているかを確認できます。相手と75センチ以内まで近づいてみてください。75センチ以内は親しい間柄でなければ抵抗を感じる距離です。75センチ以内まで近づいても相手が後ずさりをしなければ相手はあなたに深い親しみを感じている証拠です。もし相手が後ずさりすればまだ十分親しくなっていないと言えるでしょう。ちなみに45センチ以内は恋人の距離と言われています。45センチ以内まで近づいても抵抗感がなければすでに恋人関係になっているはずです。75センチ以内まで近づいて相手の反応を確かめてみる。恋人が欲しい時の30の言葉。その13。モテないことをネタにすればモテるようになる。モテない人が面白い話のネタに困っているならいいネタがあります。モテない人にはモテないという立派なネタがあるではありませんか。モテないならモテないことをネタにしましょう。そんなことをしていいのかと思いますが、もちろん OK です。そんなことをしたら余計にモテなくなるのではないかと思うかもしれません。もちろん大切な条件があります。つまらなさそうな表情でネタにするのは NG です。かわいそうな雰囲気が出てネガティブな印象が強く笑えなくなります。余計に自分の評価を下げるだけになり、かえって自分を貶めるでしょう。モテないことをネタにするなら必ず明るく話すのがポイントです。ニコニコしながら楽しそうに話しましょう。私は全然モテないよ。異性との縁が全然なくて笑ってしまうね。モテないネタを楽しそうに話せば陽気で微笑ましい雰囲気が出て周りを明るくさせます。そんな風に見えないよ。面白い人なのにな。一緒にいると楽しそうなのにな。周りからの評価が上がり、結果としてモテるようになるのです。モテないことをネタにして相手を楽しませる。恋人が欲しい時の30の言葉。その14。好きな人ができるのは人生を変える重大な出来事。好きな人ができるのは人生を変える重大な出来事です。どこが重大なのか。好きな人ができただけではないか。確かに表向きは好きな人ができただけです。それ以上でもそれ以下でもないと感じるかもしれません。しかし注目してほしいのは好きな人ができることによる波及効果です。好きな人ができると生活の至るところにプラスの影響の波が広がります。まず好きな人ができると恋愛感情に接する機会が増えます。嬉しくて心が躍ることもあれば、悲しくて胸が締め付けられる経験もするでしょう。あの人が頑張っているなら私も頑張ろうと励まされることもあるでしょう。新しい考え方や価値観に触れることができ、自分の視野や価値観も大きく広がります。また好きな人ができたからこそ恋愛を勉強したい意欲が高まります。好きな人を振り向かせるためおしゃれになったり、恋愛心理に詳しくなったり、話術が磨かれたりするでしょう。恋愛中は性ホルモンの分泌も活発になり、肌は綺麗になり、髪は艶やかになります。もし付き合うことになれば、いろいろな場所にデートに行くことになるでしょう。生きがいを感じ、生活に張りと潤いができ、人生を生きるのが楽しくなります。波及効果はそれだけで終わりません。一度恋愛を経験すると、今度は恋愛映画や恋愛ドラマの見方や感じ方も変わります。実際に経験したことがあるため、登場人物の気持ちを想像できるようになり、ますます楽しめるようになります。友人の恋愛の話にもついていけるようになるでしょう。友人の恋愛にアドバイスができるようにもなるでしょう。こうした数多くの波及効果に気づけば、もはや好きな人を運命を変えてくれる人と呼んでいいでしょう。恋愛を経験する前と後とでは、きっとあなたは別人になっているはずです。好きな人ができるのは人生を変える重大な出来事なのです。好きな人は運命を変えてくれる人と言い換えてみる。恋人が欲しい時の30の言葉。その15。恋をすると美しくなる作用は、両思いだけでなく片思いでも有効。 恋をすると美しくなる。誰もが一度は聞いたことがある有名な言葉ではないでしょうか。ただ、着飾った言葉に思えますが、科学的に根拠のある現象です。なぜ恋をすると美しくなるのか。それは性ホルモンの分泌が活発になるからです。男性でも女性でも恋をすると性ホルモンが通常の何倍も多く分泌されるようになります。男性ならテストステロン、女性ならエストロゲンです。テストステロンは筋肉の増加作用があり、がっしりした体格を促します。エストロゲンは新陳代謝を活性化させ、スリムな体型、美肌、艶やかな髪などを促します。男性にとっても女性にとっても恋をすると性的な魅力が高まり美しくなるのです。さて、この性ホルモンですが、意外に知られていない事実があります。両思いにならないと分泌しないわけではありません。実は片思いであっても性ホルモンの分泌が活発になることが確認されています。つまり恋をすると美しくなる作用は両思いだけでなく片思いでも有効なのです。美しいから恋をするというより、恋をするから美しくなると言っていいでしょう。だからこそ誰かに恋をすべきです。一方的であってもいいので誰かを好きになり恋をしましょう。片思いであっても恋をするだけであなたの性的な魅力が高まるのです。片思いをして性的な魅力を高める。恋人が欲しい時の30の言葉。その16。長所だけ集中して見ていればいい。相手の短所が気になって好きになれない。好きな人に短所を見つけてしまうと気になってしまい踏み込めないことがあるでしょう。もちろん短所が暴力、虚言癖、ギャンブルなどなら抵抗があるのもわかります。深く関われば自分に悪影響を及ぶのは容易に想像できるでしょう。その他生理的に受け付けないものも相性に関係するため、なかなか克服するのが難しいはずです。しかし、そうした重大な短所をさえ除けば、多少の短所はあまり深く考えない寛容さも大切です。短所は誰にでもあるもの。短所を言い始めると、キリがありません。世の中に完璧な人はいませんから、すべての人に何か一つは短所があります。短所を気にし始めると、事実上、誰とも付き合えなくなります。では、どうするか。長所だけ見るようにしましょう。素晴らしいところだけをじっと見つめて尊敬するのです。長所だけに注目してアップで見るようなイメージです。長所に集中すればするほど短所の存在感が薄くなります。人間だから苦手、欠点、不得意もあるよね。この人にはこんな素晴らしいところがあるのだから他は少しくらいできていなくてもいい。心の器が広がり、短所があっても気にならなくなったり許せたりできるようになるでしょう。短所は無視して長所だけ集中しましょう。ちょうど良い心のバランスが保てます。短所は無視して長所だけ集中してみる。恋人が欲しい時の30の言葉。その17。日中の一目惚れは間違いない。夜の一目惚れは勘違いかもしれない。一度見ただけで心が惹かれ好きになる現象。それは一目惚れです。魅力的な異性が目の前に現れた時、胸を矢でぶち抜かれたような感覚になり、一瞬で恋に落ちます。誰もが一度は経験があるのではないでしょうか。そんな一目惚れにも注意したいことがあります。それは一目惚れをした時間帯です。まず、日中の一目惚れはいいのです。日中の一目惚れは本物です。太陽の光に当たれば視界がくっきり見えます。朝に散歩をすると植物や風景がはっきり見え美しく感じるでしょう。昼前は光も強いので視力の届く範囲なら遠くの植物や風景もはっきり見えるはずです。それは人に対しても同じです。日中の光は光量が強いので人の顔立ちもくっきり見せる効果があります。日中は疲れも少なく意識もはっきりしているので正常な思考状態で相手を見ることができます。したがって日中の一目惚れは間違いありません。気をつけたいのは夜の一目惚れです。夜は薄暗くぼんやりとした雰囲気が漂います。夜は日中の仕事の疲れが溜まっているため意識もぼんやりしがちです。さらに夜といえばお酒です。お酒を飲むとぼんやりしていた意識がますますぼんやりします。疲れているのにテンションだけは高いという不思議な感覚になるでしょう。視界は薄暗く意識もぼんやりしているがテンションだけは高い。その結果実物が美化されて見えやすくなるのです。夜の一目惚れは勘違いかもしれません。夜に一目惚れをした人は後から日中に会うとそんな顔だったかなと驚くでしょう。大切にするなら夜の一目惚れより朝の一目惚れです。夜の一目惚れには注意する。恋人が欲しい時の30の言葉。その18。道を聞かれやすい人ほど出会い運が強い。ちょっとお尋ねします。〇〇に行きたいのですが道を教えていただけませんか。突然見知らぬ人から道を聞かれることがあるでしょう。自分が知っている場所ならきっと心よく教えているはずです。偶然同じ場所に行くなら一緒に案内してあげるとますます喜ばれるでしょう。さて、あなたは道を聞かれやすい方ですか。1ヶ月に何回くらい道を聞かれますか。もしよく聞かれることがあるなら素晴らしいことです。あなたは出会い運が強いからです。道をよく聞かれることと出会い運は無関係に思えますがつながりがあります。 あなたが道を聞く状況を想像してください。おそらく話しかけやすい人を選ぶのではないでしょうか。人相が良く清潔感もあり、どことなく明るい雰囲気が漂っている人を選ぶはずです。あなたがそうであるように相手もそうなのです。あなたが道を聞かれたなら話しかけやすいと褒められているようなものです。人相が良く清潔感もあり、どことなく明るい雰囲気が漂っているのでしょう。道を聞かれることが多ければ多いほど話しかけやすさを客観的に証明しています。つまり出会いを引き寄せる力が強いのです。おそらく学校、職場、交流会などでもよく話しかけられるはずです。いろいろな人から道を聞かれたら喜びましょう。道を聞かれる回数と出会い運は比例します。道を聞かれやすい人ほど出会い運が強いのです。道を聞かれやすい人になる。恋人が欲しい時の30の言葉。その19。好きな人の肩にフケを見つけると熱烈な恋心も一瞬で冷める。男性でも女性でも気をつけたいのはお手洗いでの身だしなみです。お手洗いで身だしなみを整えるとき普通は顔を見るでしょう。手を洗い、髪型をセットし直したり身だしなみを整えたりします。女性ならメイクも欠かせません。しかしその一方ですっかり忘れがちなのが肩です。肩にフケが落ちていませんか？鏡で顔ばかりに気が向く一方、肩を見落としていることが多いのです。男性でも女性でもフケを見て好印象を抱く人はいません。人の好みはそれぞれですが、フケの多い人が好きというのは聞いたことがないでしょう。不衛生は性別に関係なく評価を大きく落とすポイントです。好きな人の肩にフケを見つけると熱烈な恋心も一瞬で冷めるに違いありません。鏡の前で身だしなみを整えるときは顔だけでなく肩にも注意を向けましょう。フケがあるなら手でしっかり払っておくことです。フケができやすい体質ならフケを防ぐ効果のあるシャンプーやリンスを選ぶといいでしょう。お手洗いで身だしなみを整えるときは顔だけではなく肩のフケにも注意する。恋人が欲しい時の30の言葉。その20。同じ落ち込みでも2回目からは楽になる。3回目はもっと楽になる。落ち込みには慣れるという特徴があります。1回目の落ち込みは些細な失敗でも大げさに受け止める特徴があります。まだ慣れていないので過剰に反応しやすいのです。ところが2回目からは感じ方が変わります。すでに経験したことがあるため慣れがあり、1回目より楽に感じる傾向があります。落ち込みは浅く、回復も早くなります。例えば初めての失恋を経験するとします。やはり初めてなので大きなショックを受けるはずです。枯れてしまうほど涙を流し、食欲不振になり、何もやる気が起きなくなるでしょう。人生に絶望を感じ、生きるのが辛くて死にたくなるかもしれません。しかしそれほどひどい失恋でも時間が経つにつれて正常な自分を取り戻し、いずれ立ち直ります。そして再び誰かと恋愛をしてまた失恋を経験するとします。同じ状況なら同じ程度に落ち込むはずですが、1回目より軽く感じるはずです。すでに失恋の経験があるため2回目の失恋も受け入れやすくなるのです。さらに3回目の失恋になると2回目の失恋より軽く感じるでしょう。何事もそうですが、最初が一番大変であり、後になればなるほど楽になります。苦しいことがたくさんあると感じるなら慣れていくことです。経験すればするほど心は強くなるのです。同じ落ち込みでも経験を重ねるにつれて楽になることを知る。恋人が欲しい時の30の言葉。その21。恋愛の仕方は恋愛をしながら覚える。恋愛は恋愛の仕方を学んでから始めた方がスムーズと思えるでしょう。確かにまず恋愛の仕方を学んでから恋愛を始めた方がつまらない間違いは防げるでしょう。もちろん基本部分ならいいのです。例えば態度、言葉遣い、配慮などです。恋愛の基本部分なら恋愛を始める前に早めに知っておくのが得策です。最低限知っておかなければいけないことを把握していれば、いざ恋愛をしたときスムーズに進むはずです。また避妊に関する知識も重要です。間違いがあってからでは遅いので、誰かと付き合う前に知っておく方が安心です。しかし恋愛の仕方をきちんと学んでから恋愛を始めるのは注意が必要です。いつまで経っても恋愛ができなくなるからです。恋愛はとても奥が深く、すべてを学ぼうとすると時間がかかりすぎます。しかも学校の試験とは違い、点数のつけられる世界でもありません。判断の良し悪しは状況によって全く変わります。接し方も相手の性格によっても全く変わります。恋愛の正解も一つとは限りません。恋愛の仕方を完全に学んでから恋愛を始めようとするとずっと恋愛ができなくなります。恋愛の仕方は恋愛をしながら覚えるのが一番です。習うより慣れた方が早いのは恋愛でも同じです。あれこれ悩むより、まず好きな人に飛び込み、実際に経験するのがいい。実際に恋愛の経験があるからこそ、恋愛の記事を読んだとき、共感や参考ができるようになります。恋愛の仕方は、恋愛をしながら身につけていく方が、知識の吸収力も良くなり、時間を有効に使えます。ゴールまでの最短距離になるのです。恋愛の仕方は、基本や避妊の知識を除いて、恋愛をしながら覚える。恋人が欲しい時の30の言葉。その22。 恋人ができたから新しい服を買うのではない。新しい服を買うから恋人ができる。恋愛と新しい服にはつながりがあります。恋人を作りたければ、まず新しい服を買いましょう。すでに持っている服ではいけません。お気に入りの服とはいえ、買ってしばらく時間が経っているので服に備わるパワーも弱くなっています。恋愛したい気持ちを高めるのは、やはり新しく買った服が一番です。新しく買った服には新品ならではのパワーが備わっています。高揚感、清潔感、開放感、そして幸福感です。新しい服を着ると服に備わっているエネルギーがあなたを新鮮な気分にさせてくれます。新しい服で着飾れば自分にも自信がつくでしょう。動きたい。外出したい。誰かに見てもらいたいという気持ちが湧き、恋愛もしたくなるのです。デパートに行き、新しい服を買ってみましょう。流行のファッションでもいいでしょう。店員と一緒に相談しながらゆっくり選ぶのもいいでしょう。これだと思う服を直感で選ぶのもいいでしょう。少し費用はかかりますが、自分への投資です。新しい服からパワーをもらえば、その勢いで好きな人にアタックです。自分に自信がつけば、いつもより明るく振る舞えたり、ぐいぐいアピールできたりするでしょう。そして本当に恋人ができるのです。恋人ができたから新しい服を買うのではありません。新しい服を買うから恋人ができるのです。新しい服を買って恋愛力を高める。恋人が欲しい時の30の言葉。その23。自分が思っているほど相手はあなたの吹き出物を気にしていない。顔に吹き出物ができると相手と目を合わしにくくなるかもしれません。誰かと会話をするとき吹き出物のある顔を見られたくないと思って顔を背けがちです。吹き出物のある顔を見られると不潔な印象を与え嫌われるような気がするかもしれません。少なくともあるよりない方がいい存在であるのは確かです。しかしここに誤解があります。自分が思っているほど相手はあなたの吹き出物を気にしていません。吹き出物は重大な問題ではありません。人は自分に関係していることには興味を持ちますが、自分に関係ないことには興味を持ちません。他人のニキビは自分に関係ないのでほとんど気にされません。せいぜい吹き出物があるという程度に思って終わりです。もちろん顔中が吹き出物だらけなら別ですが、一つや二つの吹き出物はゼロとカウントしてもいいくらいです。吹き出物が直接の原因になってひどく印象を落とすことはないはずです。吹き出物を大げさに考えている自分に気づくことです。些細なことを大げさに悩んでいます。吹き出物より大きな問題なのは目を見ないで話す態度です。吹き出物を見られたくないと思うと相手と目をそらしがちになります。吹き出物は気になりませんが、目を見ないで話す態度は気になります。相手が目を見てくれなかったり、顔をそらしたりしている方がよほどネガティブな印象が伝わります。あなたと話したくない、隠し事がある、会話が苦手などの印象を与えるでしょう。吹き出物を気にするくらいなら目を見て話さない態度を気にする方が大切です。吹き出物があっても気にせず、きちんと相手を見て接しましょう。吹き出物があっても気にせず、きちんと相手を見て接する。恋人が欲しい時の30の言葉。その24。感情をきちんと表現するだけで恋愛の半分は成功したようなもの。感情を表現するのは恋愛関係では欠かせない要素です。嬉しさや悲しさの自覚を促すだけではありません。相手に気持ちをしっかり伝える意味もあります。感情をきちんと表現できるようになるだけで恋愛の半分は成功したようなものです。大げさに感じますが、そのくらい大事な要素だということです。恋人からプレゼントを送ってもらったときは大げさに喜びましょう。プレゼントを送ったとき、相手がしっかり喜んでくれると送り主も嬉しくなるでしょう。送り主はプレゼントをしてよかったと思い、あなたへの愛着を深めます。デートを楽しく感じるなら、笑顔や態度で楽しさを表現することです。ニコニコして楽しんでいる様子が相手に伝われば、デートの雰囲気もますます盛り上がるでしょう。たとえ悲しいときでも、やはりきちんと悲しみを表現することです。悲しいときは大粒の涙を流してしっかり泣きましょう。しっかり泣くと気持ちがすっきりして落ち込みからの回復も早くなります。本当に腹が立ったときは怒りを表現することも大切です。好きな人との関係とはいえ、怒りを表現しなければいけない場面もあります。きちんと感情を表現するのは恋愛で最も大切なことの一つです。感情を表現するのが苦手でもできるだけ表現を心がけましょう。ほんの少し心がけるだけでもあなたの恋愛力は随分向上します。感情はきちんと表現する。恋人が欲しい時の30の言葉。その25。直感を大切にする人は恋愛に強くなる。恋愛では時折直感が働くことがあります。例えば好きな人と接しているとき、ピンとくる感覚を覚えることがあります。今ならうまくいきそうな気がする。なんだか嫌な予感がする。ポジティブな直感もあれば、ネガティブな直感もあります。直感は第六感とも呼ばれます。はっきりした根拠はないのですが、なぜか先の展開が読める気がする感覚です。一瞬、超能力者になったような気分を味わうでしょう。そういう時の直感は大切にした方がいい。 直感は単なる偶然ではありません。直感はこれまでの経験が蓄積されて湧き上がる感覚です。私たちが今まで生きてきた数多くの経験は忘れているわけではありません。意識では感じなくても意識の水面下にきちんと蓄積されています。普段は隠れて見えないのですが、ある場面に遭遇したとき、脳が検索をかけ、同じような過去の場面を思い出します。それが直感として現れるのです。もちろん、常に直感が正しいとは限りませんが、過去の膨大な経験から得られる感覚のため、正しい傾向があります。経験の積み重ねが多ければ多いほど直感の精度も上がります。いいことも悪いことも直感が働いたなら素直に行動しましょう。きっと直感は的中するに違いありません。恋の展開をスムーズにすることもあれば、恋のトラブルをうまく避けることもあるでしょう。直感を大切にする人は恋愛に強くなるのです。直感を大切にしながら恋愛をする。恋人が欲しい時の30の言葉。その26。相手との相性は1時間ほど一緒に食事すればわかる。相手との相性を確認するには一緒に食事をするとわかるでしょう。好きな人をいきなりデートに誘うのもいいですが、抵抗が少し大きく感じるでしょう。最初は食事が鉄則です。食事から進めた方が相手にとっても抵抗が小さいので受け入れやすくなります。お互いにとって抵抗が小さいだけではなく、相手との相性も確認しやすくなります。相手のことは大抵1時間ほど一緒に食事をすればわかるものです。たった1時間ですが、濃密な1時間になるでしょう。1時間の食事は1日のデートに匹敵するほど濃密です。食べることは人の三大欲求の一つです。食事は自分の欲求を満たすタイミングなので、人の内側が現れやすくなります。美味しい食事をしながら話をすれば、警戒心や緊張が解けて会話も弾みやすくなります。1時間も食事をすれば相手の人間性が伝わってくるでしょう。すべてではありませんが、かなり把握できるのが普通です。しかし、食事を1時間して相手がよくわからなければ、デートを1日してもやはりわからないでしょう。時間をかければいいという問題ではありません。1時間で相性がいいと思うこともあれば、相性が悪いと思うこともあるはずです。相手との相性を確かめるなら1時間の食事が最適。相手を理解したければ、まず一緒に食事を1時間ほどすればわかるはずです。相手との相性は一緒に食事をして確かめる。恋人が欲しい時の30の言葉。その27。理系の人こそ恋愛が必要。理系といえば数字や数式が欠かせません。数学や物理学の素晴らしいところは数字ではっきりした答えが出る点です。例えば物理学の数式を駆使すれば、物の性質やエネルギーの状態などを数字で表現できます。世の中の多くの現象を数字で表現できることに快感を覚えるのではないでしょうか。しかし、理系の世界に閉じこもってばかりではなかなかいい発想も浮かびません。限られた世界では刺激も限定されます。そこで必要なのが恋愛です。恋愛は数学では表せない世界です。はっきりした答えが出ない場面が多々あります。答えが一つとは限らなかったり、答えが突然変わったりする場面もあります。恋愛はこうすればこうなるという単純な世界ではありません。うまくいくと思えばいかなかったり、うまくいかないと思えばうまくいったりなど不安定です。恋愛が数学で簡単に解決できるなら苦労はしないのです。そこで理系の人はショックを受けるべきです。数学で表せないことの素晴らしさを体験して衝撃を受けるのです。心の複雑さや恋愛の不思議さについて知るいい機会になるでしょう。世の中には数学で表せる素晴らしさもありますが、数学で表せない素晴らしさもあります。恋愛をすれば数学では表せない経験ができるため、人や人生における理解が深まります。恋愛経験は人間性や人生観に豊かさをもたらすだけではありません。恋愛経験による幅広い視野と見識は新たな見方、考え方を生み、いずれ理系でもプラスに反映されるはずです。理系の人こそ恋愛が必要なのです。理系は新しい世界を知るつもりで恋愛をする。恋人が欲しい時の30の言葉。その28。こだわりの多い人と少ない人。モテやすいのはどちらか。こだわりの多い人とこだわりの少ない人がいるとします。顔つき、体型、性格などの条件は同じと仮定して、単純にモテやすいのはどちらでしょうか。答えは明らかです。モテるのは圧倒的にこだわりが少ない人なのです。こだわりは恋愛の妨げになりやすいからです。もちろん、こだわりが悪いと言っているのではありません。自分が自分らしく生きるためには、こだわりが大切です。自分が大切にしている指針や哲学があれば、やはりきちんと貫く方がいいでしょう。しかし、こだわりの数があまり多すぎると、人間関係に悪影響が出る可能性があります。不動産を探すとき、条件を厳しく設定していると、該当物件が少なくなるのと同じです。恋愛でも、こだわりが多ければ多いほど、付き合える人の範囲が狭くなります。頑固、わがまま、自分勝手、などの悪印象が目立ちやすくなるだけではありません。接しにくい雰囲気も強くなるため、恋愛に不利な状況を作るのです。モテたければ、できるだけ、こだわりは減らし、許容範囲を広げておくのが得策です。特に、こだわりはないよ。何でも好きだよ。 どれでも大丈夫だよ。そう言える人は多くの人に受け入れられます。些細なこだわりならいっそのこと忘れるのも良い方法です。抵抗を感じることは新しい体験として前向きに受け止めればいいのです。何でも受け入れる人には大きな器を感じさせます。人間関係の幅が広がるだけでなく、恋愛でもポジティブに働くのです。大切なこだわりは除いて、こだわりはできるだけ減らす。恋人が欲しい時の30の言葉。その29。人とぶつかった時に怒鳴る人は出会いのチャンスをなくす。人とぶつかった時、いきなり相手を怒鳴るのはよくありません。ぶつかるとイライラして文句の一言も言いたくなるかもしれません。しかし、もしぶつかった相手が素敵な異性ならそれで出会いが台無しです。第一印象が最悪になり、怖がられるでしょう。すみません、と謝ってくれるかもしれませんが、そそくさと逃げるようにいなくなってしまうでしょう。ぶつかった時には、まず謝罪や心配をするのです。すみません、大丈夫ですか、お怪我はありませんか、などです。相手への配慮や思いやりがあるなら、普通はまず心配する言葉が出るはずです。自分のことより、まず相手に怪我がないか心配しましょう。モテる人は、自分のことより相手のことを考える人です。もし、ぶつかった相手が素敵な異性なら、それが出会いになります。謝罪と気遣いの言葉がすらりと出てくれば、第一印象も良くなります。私は大丈夫ですよ。そちらは大丈夫ですか。目と目が合い、気遣う会話が生まれ、素敵な出会いになるのです。ぶつかった時は相手を怒鳴るのではなく心配する。恋人が欲しい時の30の言葉。その30。本当の運命の人とは。好きな人が好む異性のタイプが分かれば、それを演じる場面があるかもしれません。例えば、かっこいい人が好きと分かれば、相手の前ではわざとクールな人を演じようとする。楽しませてくれる人が好きと分かれば、相手の前では頑張って楽しく話ができるように心がけようとする。短い髪の人が好きと分かれば、本当に髪を短く切ろうとする人もいるかもしれません。もちろん好きな人を振り向かせる意味では有効な手段です。相手が好む異性のタイプに合わせて演じていれば反応は良くなるでしょう。しかし本当にそれでいいのか自分に問いかけてみてください。好かれるために自分を演じるのは短期的には良くても中長期的に考えると難しい状況があります。関係を保つためには演じ続けなければなりません。その人と結婚すれば一生涯演じ続ける必要があるでしょう。演じないと付き合えない人は恋人になることはあっても運命の人ではありません。無理をしていればストレスがたまり、いずれ無理が生じるのです。では本当の運命の人とはどんな人なのか。本当の運命の人とは自分を演じなくても無理なく付き合える人です。素の自分を出せ、言いたいことも自由に言える。自然体で接していてもお互いに違和感がない。こうした人なら接していると疲れるどころか癒されます。まさしく人生のパートナーに必要な要素が揃っている状態です。そういう人こそ本当の運命の人なのです。演じないと付き合えない人より演じなくても付き合える人を探す。恋人が欲しい時の30の言葉。まとめ。その1。自分を好きになってくれる人は必ずいると信じる。その2。いつでもデートができる準備をしておく。その3。とにかく恋愛を楽しむ。その4。恋は 0.3 秒でできると考える。その5。意地を張らず言葉も態度も素直になる。その6。一人旅をしたことがあるなら自分の潜在的な恋愛能力に気づく。その7。恋のチャンスがあればもたもたせずさっと掴み取りに行く。その8。言葉で会話できなければせめて目だけでも合わせておきたいと考える。その9。恋人が今いなくても先にプレゼントを買ってしまう。その10。相手からのイエスのサインに気づきさっと行動に移す。その11。恋をしているという自覚をきちんと持つ。その12。75センチ以内まで近づいて相手の反応を確かめてみる。その13。モテないことをネタにして相手を楽しませる。その14。好きな人は運命を変えてくれる人と言い換えてみる。その15。片思いをして性的な魅力を高める。その16。短所は無視して長所だけ集中してみる。その17。夜の一目惚れには注意する。その18。道を聞かれやすい人になる。その19。お手洗いで身だしなみを整えるときは顔だけではなく肩の老けにも注意する。その20。同じ落ち込みでも経験を重ねるにつれて楽になることを知る。その21。恋愛の仕方は基本や避妊の知識を除いて恋愛をしながら覚える。その22。新しい服を買って恋愛力を高める。その23。吹き出物があっても気にせずきちんと相手を見て接する。その24。感情はきちんと表現する。その25。直感を大切にしながら恋愛をする。その26。 相手との相性は一緒に食事をして確かめる。その27。理系は新しい世界を知るつもりで恋愛をする。その28。大切なこだわりは除いて、こだわりはできるだけ減らす。その29。ぶつかった時は相手を怒鳴るのではなく心配する。その30。演じないと付き合えない人より演じなくても付き合える人を探す。